え、
うん、
こんばんは、こんにちは、はるです。お久しぶりです。実に6ヶ月ぶりの収録なんですけれども、今日はですね、初めてゲストをお迎えして、やりたいと思っています。で、今日はですね、まあ、久しぶりということもありますし、あとちょっとゲストもねいらっしゃるので、いつもとは、いつもとか言ってまだ過去3回分しかないんですけど、過去3回とはちょっとまた違う感じで、ただこう2人で喋ってるのをねお届けできればと思っています。はい、ではゲストの方をお呼びします。どうぞ。
よろしくお願いします。
はい、誰でしょうこの声は聞き覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
いなくない。
いますね。
まあでも来そうだね、はい、聞いてくれる人。
はい、あのですね、本日のゲストは、私と一緒に仕事だったりハイヤーを作っているミヤユリナです。
よろしくお願いします。
はい、ミヤさんちょっと自己紹介してもらっていいですか。今したんですけど。
そうですね、私は私はハルと一緒にお仕事をして、
もうちょこち
ょハイヤーも作って、まあ、でもハイヤーも午後を作ってからね2年が経ちそうっていう感じなんですけど、
はい、
もう皆さんが思ってるよりずっとおはるの近くにいる。
そうですね、うん、多分今年とか320日ぐらいは一緒に
いる。やばいやばい。まあでも
実際
まあ緊急事態宣言があ
ったから。あ、そっか、そういうのもあったもん
ね。そう、まあ、連絡取ってるで言ったらマジでそういうテンションではある。
実際に会ってんの多分300日は会ってんじゃないかな。でも
まあでも本当にそういう感じだよね。
はい、まあそういうではなわけでですね、は
い、そんなわけで
私の本当に一番多分近い距離でいろんなことを見たり、一緒に作ったりしてる人なので、まあ最初のゲストにふさわしいかなというところですね。まあ、なんか今日もすごい、これ電撃じゃないや、突撃のレコーディングで、
うん、
本当は全然これやる予定もなかったんですけど、明日ね12月22日から27日にスパイラルで、表参道のスパイラルで、行われるスピナーマルクと前田エマちゃんが、キュレーションとかを編集長かやってる、うん、イベントがありまして、でそこで私も呼んでもらってですね、17組くらいの女性のアーティストとか表現者の方とかが出展してる、クリスマスマーケットみたいな感じの、イベントがあって、でそれに私も呼んでもらったので、まあ、作品をね作って展示して、であとはまあギフトがテーマなんだよね。
そうなんです。
そうで、なんかまあギフトをテーマに作品と、あとはそのギフトのセレクトみたいなのをしてるんですけど、皆さんぜひ来てほしいんですけど、で今日なんでこのポッドキャストをね撮ってるかというと、そのイベントで私とミヤもあるものをね、物をね出展するんですよ。
物がね、
そう、はい、でもその物がまだ届いてないんですよね。明日からイベントなのに。
そう、いろいろねあったんだよね。
いろいろないんだけどね。
あったっていうことにしてください。そうそうそう。
でまあなんか何を作ったかというと、なんか今回のやつ結構ジンって呼ぶのも違うかなとか一瞬思ったりして、なんかそう、なんていうの、感覚的にはジン作ってる時と同じ感じなんだけど、でも実際まあ、なんか今年私が1年間2020年で撮りためたなんか iPhone の写真を、時系列順に こう並べて、でそこに対して今考えてることだったりとか当時の記憶みたいなものをこう思い起こして、それをコメントで書いたりとかしてるのが、まあ、一部と、あとはミアが私の、あのなんか好きなことをしてる姿みたいなのを撮影してくれてて、それが後半に来るんですけど、はい、どうですかとかって、
そう
でもなんで、あ、じゃあなんでこれ作ったかっていうね、
うん、
まずそもそもね、
あのそう、あのエマちゃんとのさ、
うん、
あのインスタライブでさ、
うん、
自分が好きなことを、あ、見てた、あれ、え、全部はまだ見てない全部は見てないんだけど、あの見た時に自分がその好きなことをやってるところを撮ってもらったっていう話をしてて、うん、あの今もねおはるの家で、
うん、
あのご飯食べた後に話してるんだけど、なんかおはるがお風呂入ってて私携帯いじってて
そう
でなんか、まあ、別に特に何もなかったんだけど、いつも通りでにおはるお風呂入ったなと思ってぼーっとしてたら、お風呂から上がってきたおはるが、ミヤおはる、なんて言ってたっけ、
いやなんか違うの、あの
なんて言ってたか、なんかリビングないけど、そう
リビングと、うん、あのこうシャワールームがすごい密接に、ね、密接にっていうかなんかつながってて、
ね、あの見えちゃう
感じぐらいな距離感なんですけど、私はシャワー浴びてて、でエマちゃんに誘ってもらったイベントどうしようかなってすごい思ってたんですけど、その時にあのちょっと思いついちゃったの、本当に、あ、分かったって思って、なんかその、まあ、私たちはそのご自愛っていうテーマでそのハグっていう風にやってるね会社のプロダクトとかも出してて、
うん、
なんかそのご自愛をテーマに作りたかったの、
うんうんうん、
それはなんかあの誰かに何かプレゼントするっていうよりはその自分の時間をこう大切にする、うんまあ、自分のを大切にすることでそのコミュニティとかね、
うんうん、
その自分の近しい人たちにもなんかいい影響を及ぼすっていうか、
うん、
なんかそういうことができるっていうか、そういうことが必要になってくるんじゃないかなっていうのを今年の、ね、後半ぐらいで感じていて、でそれをまあテーマに作ろうって思ったから、
うんうん、
そうでミアに、あ、写真撮ってもらおうとか思って、
うん、
あのであでどういうシチュエーションがいいかなみたいなのが全部こうもうお風呂でバーって思い浮かんで、でだからちょっと早くミアに言おうと思ってシャワー中にミアって言って
そう
ね、
もうあのさっきも言ったけど、ね、リビングと密接なもんだから扉を開けた瞬間にもうあの全裸で立ってるはるちゃんがこっち向かってミア写真撮ってって言って、うんうん撮るよみたいな、あれなんかありがとうみたいなそんな言ってありがとうみたいな感じだって、何撮るのみたいな、
そう、ね、そうね、でまあ私たちはじゃあもうさっさと動こうみたいになってね、
うん、
1週間後ぐらいに撮影したかな、
したね、
そうであのミヤのあのなんていうの隠れ家別荘
うん、あのじゃあ秘密基地ってこと
ですか、宮の秘密基地があるんですよ、
うんうん、
ある場所にね、でそれでそこに行って、で私のやりたいことリストがなんだっけな、まず木に登るみたいな、
うん、
木に登る、しかも裸で木に登りたいっていうのと、うん、あと、お風呂に入る、
うん、さらっと言ったね裸で木に登る、ね、
であとはあとね、なんかそう好きなもの食べるとか、
うん
うん、あとなんだっけ、あとなんかそうだ、今ハマってるね好きなアイドルのなんかあのオタ活をしてるところを撮ってもらうみたいな、なんか結構5項目ぐらいとかあって、
ね、
でそうそうそう、じゃあそれ撮りに行こうみたいになってね、うん、そうでまあ私木に登るのすごい好き でなんかすごい PMS とかで辛い時とかに木に登ったりとかするんですけど、うん
結構久しぶりじゃなかった木の、そうでもない、
まあそんなこともないか
これ毎回さ木の最近登ってなくないとか言ったらいやそうでもないとか言って、いつ登って
んだろうと、そうでもないんですけど、
うん、そうでもなんかそうなんでね秘密基地に行かなきゃいけなかったかっていうと
裸で木に登れる場所はどこみたいな、
いやちょっと都内無理だねってなって、
そう下手したらさ、
ね、
捕まるじゃないですか、
誰にも迷惑かけたくないからねそこは、
そうそう
っていう、
そういやだってね 捕まりたくないし、
うん、そうそうそう、それも大事ですね。
そうで、まあ本当になんか宮の秘密基地行って裸で木に登ったんだよね、
はい、
でもそのなんか裸で木に登るのは結構難しくて、
そう
なんか服を着てるからこそ、うん、あの表面の上に果敢に挑んでいけるんだなと思って、
硬いね、木ね、
そうそう、でいざ裸になってさ登ろうとしたらさ、なんか
力が足りない、
ちょなんか得意なはずの木登りがなんかすごいなんかうまくいかなくて、そうそう、結局コートをとりあえずコートロングコートだったから私服がそれを上から羽織って裸の上からで、それで一旦登って上で脱ぐっていう。
あれ面白い。何見てんだろうと思ったけど、全部みんな二人ともみんなとかね、二人ともシラシラしてるから、
そう
そうそう、何してんだろう。
すっごい気持ちよい、いい気持ちのいい朝だったよね。なんか少しちょっと雪降ったよね。
そうそうそう、すごい晴れてて、
うん、
で満月だったんだよね。前の日も久しぶりに行ったら、ね、夏だと木が生い茂ってて、みんな暗すぎて怖いって結構本当に怯えるんだけど、うん、もう木のね葉がもう全部落ちてるから、もう月が明るすぎて、うん、おーとか言って二人で、そう、
そうなんですよ。
いい天気のいい空の日だったね。そう、夜も朝も。
でまあそこで裸で木に登って、でお風呂入ってお家で、でそのシーンとかも撮ってもらって、いやなんかこんなさシチュエーション頼める人ってさまあいないなと思って、
まあ、普通に今さらっとさ、まあ、裸で木に登ってとか普通に言うなと思ったけど
そうそうそう、
なかなかね、なかなかねっていうか、まあ、なかなかお願いしたりもないだろう。
え、なんかなんでこのシチュエーションがいいのかなって思ったんだけど、でもなんか、うん、結構その私木に登る時ハッピーな時っていうよりはなんかもう悲しい時とかが多くて、
うん、
なんかもう地上で嫌なことあったらから、うん、もうこんな世界いなくなってやるみたいなさ気持ちで木に登るんだけどさ、
うん、
なんかそういう時にもうすごい解放したくて自分を、あ、ちょっと
すいませんね、今ねはるちゃんギターさっきまで弾いてた、そのまま抱えたまま始めちゃったから
そうそうそう
そう、
そうなんですね。でもそうそう、だからこうでも今すごく解放的な気持ちになっていて、この気持ちをそのまま写真に収めてほしいと思ったんだよね。皆さん知ってましたか、今日は明日だよね。
そうだね、
トリプルコンジャンクションの日です。
はい、は
い、これ何ですかって話なんですけど、私もそんなこう占星術みたいなとか占いとか、まあ、実際自分が詳しいとかそういうことではないんですけど、すごい親しいね仲間がタロットで占いやってたりとか、あとは先輩で占い師の人がいて、
大学のね
、
うん、
でその人が一緒に展示やろうとか去年言ってくれてたんですけど、そういう人たちが周りにいて、で2020年12月22日、
うん、
たまに21日も言う、まあ、時差があるからね、うん、世界とかはトリプルコンジャンクションが起きるっていうのずっと言われてて、でなんか400年ぶりとかにその星の大移動があるそうなんですよね。
そうらしいですね。
そう、ちょっと
去年のいつ先輩に言われたの。
でもあれも去年の冬頃、
冬だったよね、うん、そうなんか急にさ、おはる今日何してんのみたいな、仕事の連絡とかやり取りもしてて、おはるは今日ちょっと海の方に行ってますああそうなんですねみたいな、わかりましたみたいな感じになってて、帰ってきて話聞いたら、ミヤトリプルコンジャンクションなんだよとか言って、はぁみたいな、何
そう。でも今までね、今まではその地の時代と言われてて、そのとても目に見えて分かりやすいものに対して価値が置かれてたと思うんですけど、
うん、
お金とかさ土地とかそういったことだと思うんだけど、
うん、
でもそれがまあこれを機にね400年ぶりとかに風の時代に突入するらしくって、
うん、はい、もうね多分聞いてる人は一体何の話をされてるのかさ、
え、そうかな、
でも多分分かる
人はいると思うけど、結構さ体感として分かる人多いと思うんだよね。
そうね、時代が変わるっていう、
うん、なんかそのなんだろうな、コミュニティとか情報とか、うん、そういうものに対してもうなんか目に見えないものに対してもっと価値が置かれるんじゃないかっていう風に 言われてるけど、実際それ思うんだよね。割となんかすごいさ、今年ってなんか会う人めっちゃ限られてた気がしてて。
そうだね、
私も本当に限られた人とかしか会わないようになって、うん、まあ、なんかそのイベントとかもなくなったからさ、なんかたまたまそこで会う人みたいな、なんかよく行くパーティーで会う人とかさ、
うん、
そういうのとかがみんななくなったじゃん、
うん、
で、ね、余計に本当になんか大事だなって思う人にしか会わなくなったりとかするんだけど、でもそこで今までよりよりなんだろう、この密接なコミュニケーションとかが行われたりさ、なんか仕事っていうよりはじゃあ生活みたいなのを一緒にするみたいな、ご飯食べたりとかさ、なんか私も今年の冬秋ぐらいにルームシェアっていうのかな、
うん、
初めてなんか誰かと生活を共にしてみるとか、なんかそういう中で見つける発見とかなんか気づきとか、
うん、
なんかそういう風に人と共存することの、うんと、なんか不思議さじゃないけどなんか面白さみたいなのに気づいたりとか、なんかそういう、うーん、今までよりもこう長く続きそうな予感がする付き合いみたいなのができた気がしてて、なんかちょっとその風の時代って言われてしっくりきてたんだよね、
うん、
そう、
私も今ちゃんと調べてさ、今ちゃんと分かったんだけどさ、うん、2020年の木星と土星のグレートコンジャンクション前に冥王星が関わってトリプルコンジャンクションになる、
うん、
グレートコンジャンクションが起こるエレメントが地から風のエレメントへ移行することが挙げられます、うん、もうもはやちょっと分からないけれども分かるみたいな感じの話、うん、そう、とりあえず時代が変わるっていう話なんですよね、
はい、
それでそう、なんでこの話になったかっていうと、本当はねそのフォトアルバムというかスピナマルクトでこう皆さんにお披露目する作品のポッドキャストを撮ろうと言って、で物が届いてからね話そうっていうことにさっき閣議決定が行われたんですけど、いやでもちょっと時代が変わる前になんか話しておこうよね、残しておこうよっていう話をして突然始まったっていうね。だから春さんまだギターを抱えたままだし弾き始めてるしそうっていうね、
そうそう、さっきね NCT のねエンジェルって曲のギターをね調べてたの、
うんうん、皆さん NCT っていうのがお春がね最近ハマってるアイドルグループのあのお名前なんですけど、でもね結構ねこれの話はね多分あのしてほしいっていう人はねいる気がするけど、
本当
は、うん、いると思う、まあ、だからそれはねきっと追ってってなるか知らないけど、ハブットニュースで続
編おたかつ、
うん、あの結構本当にあのすごかったよね、何がきっかけでっていうのは、まあ、もうもはや私も覚えてないけど、急になんかミヤ見てって言われて、すごいんですよ、もう日々あの見たもの良かったもののシェア私も結構ね今までに数々のオタクたちを見てきてるから全然それにこう何て言うんですかね対応できるというか、あそうなんだって言って、
でもミヤもちょっと愛情芽生えてるでしょ、
あちゃんと見てる
からでしょ、
うん
うん、
そうパフォーマーはね本当に素晴らしいなって思いますね。
はい、っていうわけでですねまあ、その冊子がですね生きてるっていうね、うん、タイトルなんですよ。
そうですね、
で、まあ、その私がそうですねすごい久々に自分のために作った冊子でもあって、
うん、
多分いつぶりだろうね本当に。なんかハイヤーとかってさ割とさその自分のためっていうよりはさなんかこう今その自分を取り巻く人たちとか起きてることをこうタイムカプセルとして、
うん、
こう一冊にね残すっていう感覚なんですけど、またそれとは全く違う感じで作ってて、なんかっていうよりはなんかその仕事とかその役割とかでそこにいる自分 じゃない自分みたいな、なんかそれってなんかその春ドットっていう肩書きからこうはみ出てる自分のなんだろう感情だったりとかをちゃんとなんていうの成仏させる、なんか大切にしてあげるっていうのかな、なんかわかんないけど、結構その仕事とかでね消耗する機会とかも多かったもんね今年。
そうだね、
今年っていうかまあここ1年半とかハグ作ってから、
まあでも結構この1年はどの人にとってもそういうの多かったのかなちょっと、
うん、いや思うと思う、うん、なんかやっぱりそのなんだろうね、多分こういう部分で自分って求められてるんだろうなっていうふうに思いながら動いている時と、なんていうの、そっからさなんかはみ出ちゃう感情ってあるじゃん、
うんうん、
なんだろう、それやってるのが正しいって分かってるんだけど、すごいね、すごい難しいでもこれなんか言葉にするのが、
まあ、
そうでもなんか今回のはあの初めて自分の本名で名義でね、
うん、
出したものでもあって、渋谷遥って言うんですけど
面白い、そうね、
そうそう、春ドットで活動して何気に10年ぐらい経つんだよね、そうそうそう、
でもなんかでもたまたまたまたま
っていうか、たまたまなん、まあたまたまなんですよ本当に、いやなんかそんな自分の人生全部設計してるタイプじゃないのでたまたまその高校生の時にエルガールっていうね雑誌があって、そこのブロガーとしてあのブログ書かせてもらってたんですよ、でその時に本名でやるのちょっとなんかうんとか思ってつけたの春って、
うん、でもねみんなはるかって呼ぶ人もいるけど、ほぼほぼはるって、
そうだね、はるでもう定着しちゃったんですよそれがね、知らないうちに、でまあいつの間にか最初大文字はるだったのかな、
うん、
そうそうそう、でそれをはるに変えてはるドットに変えた小文字のね、
多分あれだよ、エルガールのルールでじゃない、
いやどうだったかな、なんでかな、でもそれも本当にこだわりがなくって、うんうん、別に変えてもいいよみたいな感じのテンションだったから、うんうんうん、全然覚えてないんだけど、でもとりあえずはるドットで活動して、高校生とかからやってるからもうなんかね何気に10年なんだ、本当にちょっとびっくりしたけど、だから16ぐらいからやってて今20、ね、もうすぐ26歳になろうとしてるから、そうだからなんか、まあ、その間にもちろんね、あの書いてきたものだったり作ってきたものとかね、うん、全部それ渋谷遥であり春であるんだけど、でもこう知らず知らずのうちにその自分が担うべきものみたいなのとかも、それって別に誰も担わせようって思ってるわけじゃないかもしれないけど、私がそういう意識があるからこそそういう仕事が来たりとかね、そういう機会があったんだけど、でもそれがこうだんだん多分自分の中ですごくこう割と負担になってたのかもとか思って、でそれをねあの感じたのがそのここ1年とかそのくらいかな、やっぱりそれもなんだろう、仕事とかでさその自分が今までそうやって10年とかね、なんかこういろんな女の子とか周りのクリエイターとかさ表現者と関わってできたさ、あれこれ今撮れてるのかな、撮れてるか、で信頼感とかさそういうものがあった上で成り立ってきたものをやっぱ仕事とかってなるとさ、それをねすごいいとも簡単に大人たちがね、あじゃあそこいただきますみたいなわかる感じで、はい、あれみたいな感じになっちゃうことが、まあ、結構あるよね、
うん、
なんだろうそれって、う、ね、まあ、向こうはさそんなさ使ってやろうぜみたいな感じでもないと思うんだけど、でもこう自然とそういう構造になってしまうみたいなことって多々あって、
うん、
でその中でそういうことでしか私って価値ないのかなみたいな感じに思ってしまうこととかもあったんですよ、なんかすごい悔しいなとかもあったし、だからなんかそういう部分からはみ出るところの自分の感情とか感覚みたいなのを取り戻す作業、なんか全体的に自分の魂を取り戻すみたいな、ね、作業を今回の冊子フォトアルバムって呼んでんだけど、どう
いいんじゃない。
まだ実物見てないんですよ私たち。
いいんじゃないってな
る。そうフォトアルバムをね、うんうんうん、作ってる間にそういうことを考えていました。
うん
うん、
でもなんか私もまだ実物見てないし、そう今回はね基本的にいつも作ってるものをやっぱ一緒に作るし、こう
構成その、
うん、大丈夫かなっていうのとか見たりとかしてるのが常なんですけど、うんうん、今回に関してはこうハグとか春とかじゃなくて渋谷遥さんの作品だから、私もその作品を楽しみに自分のページだけは見てるんですけど、だから私も楽しみにしてるし、なんか手に取ってくれない BG 手に取ってくれた人がなんかまあそのお春の一面を知るみたいなところも、まあ、楽しいとは思うんだけど、それぞれのこう自分が歩んできたこの1年を振り返る時間になったらいいなっていうのは、なんかまだ手に取ってないけど今すごく思うことかな。
初めてねミヤもね、私こんなに近くにいるのにミヤにこうちゃんと写真撮ってっていうのも初めてだったんだけど、うん
ね、
どうだった撮影
いけるどうだった撮影。いやなんか別に何か特にね別に撮影らしい撮影っていうかっていう感じだった
けど、印象に残ってることありますか。
印象に残ってること、印象に残ってることね、まあ、でも普通にさまあまあ寒かったじゃんあの日そうまあまあ寒い中でこうやっぱお春が果敢に行くぞみたいな感じになって寝始めて分かってはいるのにこの人脱いでるってなって、いやそれもめっちゃ面白かったし、なんかなんだろう、写真ってさすごいこう私もなんかある意味呪われてるっていうか、別にすごい好きなものっていうか嫌いじゃないけど、
うん、
なんかこう大丈夫そうって思うことすごいあるから、
うんうんうん
ね、この話は長くなるからマジ割愛って感じなんですけど、なんかこうすごく私自身は写真を撮るっていう行為が多分残すことは好きなんだけど、撮る行為はあんまり好きじゃなくて、その相手との本当のちゃんとした関係性があってこそこう残したいって思うものかなっていうのを思ってるから、
うん、
まあその見てるっていうか撮ってる時になんていうの、なんかちゃんとした信頼関係じゃないけど、だから今これ撮れてるから大丈夫だって自分が不安にそんなにならなかったなっていうのは
振り返って、そうだすごい自然だって、
そうそうそう、
うん、はい、ぜひ見てほしいですね、はい、裸で気に上がってマジでやばいカットは入ってないなって感じ、入ってないね、うん、
そうでもなんかそう
まあまあ面白いけど
からね、バスルームから出てきた原がミヤ私のヌード撮ってって言われて、なんか結構でもさ2年前ぐらいにもさヌードいつか撮ってほしいみたいな話をしてて、
そうかも
ふーみたいな思って、うんうん、いやでもいつえみたいなってなってたんだけど、いやでもさみたいな、私の裸を何も特に感情なしで撮れるのミヤぐらいじゃないと、それにすごく納得してしまって
うん、うん、
そう、
うん、そう、
ね、感情がないというか何、まあ、やっぱりそうね、自分の家族でも多分裸撮るとかってそんなにないしさ、お風呂とかも入ったりとかすることはあるけど、
そうね、
うん、
うん、なんかその自分の体みたいなのも見てみたかったっていうか、なんかこう客観的に捉えるみたいなこともなんかちょっとしてみたいなと思って、
うんうんうん、そう、まあなんか全部その瞬間っていうか生きてる瞬間に同じ瞬間は本当ないと思うけど、体験として本当最初で最後だろうなって、
またあるかもしれない、まあそうだねまた脱ぐかもしれない、
そう、
ね、そう、でもなんかその私から見えた、うんと私の視点で見てたこの、まあ、なんか世界の一部と、そのそれを外から見てるミヤみたいな視点みたいな、うん、なんか一応こうなんだろうね、その初めてさあれだよね、その見えてる側と 見られてる側の、うん、両方の面をこう自分でも一冊にしてみて、今まではこう自分の視点からのもの、
うん、
だけで今まで高校時代とか人は作ってたけど、そうだね、初めてその外の人が自分と同じ空間にいてそれを撮るみたいなのをしたかな、
うん、
うん、なんかこういろんな意味で自分を捉え直すことができた、
うん、
気がしています。3週間ぐらいで作ったんだけどね、
そうだね、
怒涛のね、まさかのね。
そう、もうね、最後の方はそう、今回の冊子は私は本当に作るっていうよりは本当にはるかさんを
応援してて
応援する人になって
た。本当になんか制作中って私本当にダメなんですよ。もう普段からダメなんですよ。
いや、そんなことない
普段からあのご飯とかちょっと疎いというか、こう私の周りにいるね大事な人たちがみんな春食べましょうみたいにしてくれるから、ちゃんと美味しいもの食べてますけど、でも制作中本当にもうずっと同じとこいてる。ずっと机のに向かってなんかやってて、でなんか本当になんかもうお腹減ってるんだけど、でもなんか食べる気にも作る気もなんないんだけど、でもミヤがご飯作ってくれてもう目の前に置いてくれるんですよ。これ食べなさいはちゃんとやって、うん、食べようって思って食べたら美味しくて、わすげーってみたいな。
そうだね。
そうだからね、すごい今回はそういうなんだろう、手厚いサポートがあって、
大根のステッカーも作った
んじゃない。そうそう、大根、あのそうだ、ステッカーも作るんですよね急に宣伝、ステッカー作るんですよ。そう、なんか風呂に入ってる写真とどっちがお気に入りの食べ物の写真、大根って言っちゃったけど、
うん、
写真見てほしい。そう、
シールも写真見てほしい
シールも入ってるんで、
ね、
ぜひ、
うん、
春なり煮るなり
春
あの iPhone に挟むなり好きにしてください。
あ、でもね、
うん、捨てないで。
おもろい、あの写真、あの大根の方ね。
あ、大根
の方、大根の方がおもろい、
うん、そうなんですよね。まあこんな感じ、ざっくり、
まあ、こんな感じ、
うん、そうで、まあこれがいつでしたっけ、23日からですね。イベントは22からやってますけど、私の冊子が置かれるのが23なので、まあぜひ23に行っていただきたいかなという、
うん、そうだね。でもまあすごい今日搬入にも行ってきたんだけど、
うん、
本当に全部はまだ私も見切れてないけど、すごい素敵な
ね、私も皆さんの見るのすごい楽しみで、うんうん、今日は私が収録があって一日中出れなくて、ミヤが私の代わりに搬入に行ってくれたんですよ。
でまた収録現場に戻り、
そうそうそうそう、だからまだちょっと全貌見れてないし、うん、そう、皆さんにご挨拶もできてないんですけど、う
ん、なんかすごいね、芸祭前みたいな感じ、すっごいなんかすごい懐かしかった
な。ワクワクする、なんかうわっやばいまだ終わってないみたいな。
そうそうそう、なんかみんな搬入それぞれしてて、なんか作品をさ、まだ一応みんなの見てないみたいな状況でさ、なんか展示始めるじゃんみんな。
何作ったのみたい
な。あ、こういう感じなんだみたいな。あ、意外とかだよねみたいなとかさ。
やばい、私大丈夫かなと
か。そうそうそう。え、待って、このクオリティで持ってきちゃった
のみたいな。やばいんですけどみたいな。何この私の紙切れみたいな。
並べるだけで精一杯だがみたいな。とか、なんかそういうのをすごいなんか久しぶりに。
うん。わかる。なんかそうそう、私も公表前みたいな気持ちになって。
そうだからなんか分かんない、うん、今年はそういう文化祭とかお祭りみたいなものとかが多分なかったけど、
あ、確かにね、
ちょっとでもなんかそういう雰囲気をこの人たちが感じるだけかもしれないけど、
確かになんかでもなんか女子校の感じはあるのかもしれないなと思った。その今回ねキュレーションがエマちゃんが女性の、ね、方ばっかり集めているので、そのノリはあるのかも、
うん、
まだ私も見てないのでわかんないんですけど、まあなんか会期中は私もちょいちょいいようかなと思っていて、いる時間帯はインスタとかでまたお知らせできればと思うので、うん、うん、あの会場にねミヤが撮ってくれた写真もね、
はい、
プリントがあの天から吊るされてるので
天から吊るされてる、
ぜひね見ていただければと思います、うん、そちらもね、はい、まあこんな感じかなと、
うん、
はい、じゃあね、あのポッドキャストもね本当は、うん、そうだね、あの続けたいんですね本当は。でもこれがいい、あの、うん、と再スタートを切れたらとは思いますね、
う
ん、これが
力入ってなくてすごい良かったと思います、
うん、あのいや、うん、いいと思いますそうそう、なんかポッドキャストももうなんかちょっといいかなとか思ってたんですけど、あのね、その幼なじみの子がね連絡くれて、あの久々にね電車に乗れましたという連絡をもらったんですよ、うん、その春のポッドキャストを行きも帰りも聞いて電車に乗れたよって言ってくれたので、なんかまあその子のためだけでもね更新する意味はあるかなとか思ったりしたので、
うん、でもいい インスタライブとかしてても、うん、ポッドキャスト言ってくれる
子もいるし、そうだね、うんうんうん、なのでね、まあなんか今後もミヤとか呼んでこういう風にただおしゃべりするとかそういうのでもいいかなと思ってるので、
うん、実現はしてないけどいろんなゲストに若干声かけてるのもミヤを知っています。
あ、そうだね、
そうそうそう、
いやなんかそうなんですよ ね、まあなんかそういうのもできるし、うん、今までみたいな感じで一人で撮ってあげるとか、まあなんか自由に使っていけたらと、うん、そう、もっとね来年は、来年っていうかまあこれから、うん、と自分のために生きることでもっとこう長期的にねみんなでできることを、うん、探っていくみたいなのが、うん、いいなって目標かな、
うん、
はい、それでは皆さん、
時代が変わる前の
時代が変わる前のね、地の時代最後のポッドキャストになりました、はい、死ぬの私
知らないよ、
リンネ先生の、
でも私の年越しジャンプと同じ感じで、
うん、
ちょっとこれはできてすごく、
そうだね、
あの勝手ながら、
うんうんうん、
ありがとうございます、
そう、ちょっと風の時代にダイブしちゃうよって、
はい、
はい、ではハグッドニュースバイおはる、今週も聞いてくださりありがとうございます。また、早く更新できることを祈っております。
アー
メン、生アメンだ、はい、
はい、
ではそんな感じでね、今日のゲストはミヤ、でした。
ありがとうございました。
ありがとうございましたでは皆さんも、良い一日を、まあ、夜かもしれないけどお過ごしください。じゃあねー。
バイバーイ。